ハンドン。
ダバナシ。
はい、こんばんは。ハンドンダ話始めていきたいと思います。まず出席取ります。ガーネットさん。
はい、ガーネットです。よろしくお願いします。
とめきちさん。
はい、とめきちです。よろしくお願いします。
にじぱぱさん。
はい、にじぱぱです。よろしくお願いします。
バットダディさん。
はい、毎日がバットマンデー。どうも、バットダディです。よろしくお願いします。
そしてパンタンでお送りします。今日は皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて、今夜のハンドンダ話なんですけれど、以前モンスターハンターダ話を行った際にリスナーの皆さんにアンケートをお願いしまして、そちらの方が、なんと16件返信がありました。
おお、
なかなか
ありがたい。
なかなかいいですね。
で、それぞれのね、質問に対して貴重なご意見をいただきましたので、今回はそれの発表をしていきたいと思います。
はい、
はい。
ではまず、一番好きなモンスターハンター作品を教えてくださいという質問に関しまして、ガーネットさんに発表していただきたいと思います。
はい、それでは一番好きなモンスターハンター作品を教えてくださいを発表していきたいと思います。3位は各1票ずつ6作品が、投票をされまして、モンスターハンタードス、モンスターハンターフロンティアオンライン、モンスターハンタードライ、モンスターハンタークロス、モンスターハンターダブルクロス、モンスターハンターワールドとなっております。続きまして、2位が各2票ずつ2作品投票されておりまして、モンスターハンター4、モンスターハンターワールドアイスボーンとなっております。そして1位に、選ばれました作品は、各3票ずつ2作品選ばれまして、モンスターハンターポータブルセカンド G、モンスターハンターポータブルサードとなっております。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、モンスターハンター作品たくさんありますが、
うん、
モンスターハンターポータブルセカンド G と、うん、モンスターハンターポータブルサード、どちらも PSP の作品がワンツーフィニッシュという形になりましたね。
そうですね。
まあ、やっぱりね、やっぱ売れた数なのかな。
そうですよね。そこで起爆剤ですもんね。
そうですよね。
だと思います。
特にモンスターハンターポータブルセカンド G はあの PSP と一緒になんか一気に売れてった感じでしたよね。
ああ、確かに。勢いすごかったですよね。
ねえ。
みんな持ってたって感じですよね。
ね、そうそうそう。あの、ゲームしない女友達が普通にカバンから、あの、ポータブル出してますから。
すごい
っすね。そうなんですよ。めっちゃ可愛くデコってる、あの、ポータブルを見ました、その時に。
で、ポータブルセカンド G ですかね。今、iOS 版とかも出てるんでね、割と、実は、
うん、
そう、今でも遊べる。
そうなんですね。へぇ、
そうだ。あの、結構 iOS 版がね、割と、出た当初は結構人気やったなっていうのが、覚えてるん
ですね。
実際ちょっとやったことはないんですけどね。こう、やっぱり、それだけ人気作だったなって。
もしかしたら iOS が13になってデュアルショックとかつなげるようになったから、もっと快適に遊べれるようになってるかもしれないですね。
それは間違いなくそうですね。コントローラーが使えますもんね、今。確かに。
やってみれば。PSP 持ちしてました、私。そうそう、あの、独特な。
持ちしてました。
もう半年もなんかそのあたりから出てきた感じはします
ね。ね、そうですよね。うんうんうん。あれが後にドラクエ10の強敵ボスの時にも役立つという、まさかの。
なるほど、なるほど。
まあ、とはいえですね、現在、絶賛みんなで遊んでいるアイスボーンも入っておりますし、
うんうんうん、
はい、
ね。その元になったワールド、 まあ、はたまた、うん、惜しむらくは12月にサービスが終了してしまいますが、モンスターハンターフロンティアも1票入っておりますし、
うんうん、
確かに
やはり多岐にわたる作品がランクインした結果ということではなかったでしょうか。
確かに、
はい、うん、そうですね。
はい、では続きまして、とめきちさんには一番好きな武器種を教えてくださいという質問の結果を発表していただきたいと思います。
はい、では一番好きな武器種を教えてくださいを発表していきたいと思います。まずは一票いただいた武器種から、ニャンター、双剣、フロンティアの極みの型仕様、鬼人化、新鬼人化解放、極み鬼人化解放の3段階がまさにスーパーサイヤ人のごとく、ガンランス、ランス、ミドルボーガン。以上が1票をいただいた5種類でございました。では続きまして、2票ずついただいた作品を、種類を、狩猟笛、ハンマー、チャージアックス。チャージアックスは以前は太刀だったが、チャックスが出たら固定で使ってる。スラッシュアックス。この4種類が2票をいただいた武器種でございました。では3票を一番いただいた武器種はタッチでございました。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
片手剣ないですね。
本当ですね。
片手剣
入ってないですね。
ヘビーボーガンとライトボーガン、
確かに確かに、
そこら、
うん、ミドルボーガン入れた私なんですけど。
弓もないですね。
ああ、確かに。弓ないですね。
弓、うん、とかかなり人気な武器種なイメージでしたけど。
うん。ね、確かに。なんなら僕も今は弓ですから。
あと、双剣ももうちょっと票数が入るかと思ったんですけどね。
ああ、なるほど。いや、体験がないですね。
そうですよね。
おぉ、一番スタンダードな。
そう、一番スタンダードな。
意外と思って。はい。
新溜め切りのね。ね、カタルシスを皆さん感じてないという。ちなみにね、これランス入れたの多分僕なんですけど、
うんうん、
今日のね、ツイッターでタイムライン上に、なんとランス使用順位2位っていうね。
うん、おー、今上がってる。
上がってるみたいですよ。1位は何すかね。1位はちょっと見てないですけど。
タッチですかね、やっぱり。
あ、タッチですかね。タッチ多いですね。
確かに、アイスボーンでもね、猛威を振るってますもんね。
いや、今回、アイスボーンのタッチは確かにかなり使いやすく。全然違いました。使ってみて。意外なのが、このスラッシュアックスとチャージアックスがそれぞれ2票。
ですね。
まあ、あんまり最近出たっていうイメージが勝手についちゃってる。
あ、まあ、でも、チャージアックスもスラッシュアックスも、こう、なんですかね。こう、ロマンがありますね。
そうですね。
そうですね。
変形のロマンがありますし。
そうなんですよ。
一発もでかいですし。
属性解放好きかっこいいですからね。
ですね。
ねえ、そうそうそう。最後のズカーンっていうのがね。たまらない。
現状、スラッシュアックスのクラッチクローからの破壊力が相当強いらしいですね。
うんうん、そうなんですね。
なるほど。いやね。あとなんかフロンティアに確かコンだったかな、
はい。
が、と、あと、総中コン、
ね。うん、総中
コン。ああ、そうですね。ですね、まあ、うんうん、
最近のナンバリングで出てきた総中コン。
うんうん
うん。
こ、ね、れぐらいかな。
まあ、でもね、狩猟笛が意外と入ってるっていうのも、
確かに。
そうですね。うん、めっちゃ、でも、いてくれると、誰か、お一人でも、うん、
すごい助かりますよね。
そうなんですよ。
耳栓とかやってくれる方がすごい助かりますよね。
そうなんです、
ね。いや、使いこなしてる人、ちょっとね、尊敬します
ね。ですよね。
尊敬します。はい。絶対無理って思いましたもん。
無理です、無理です。
私には。
はい。まあ、そのような結果になっております。では、続きましてですが、はい、虹パパさんには、一番好きな防具を教えてくださいという質問の結果を発表していただければと思います。
はい。それでは、一番好きな防具を発表します。まずは、3位、がですね、1票入っておりますが、一つね、特になしというね、意見をいただいているのは、まあ、除いてですね、スカルフェイス。ゆくも装備、ライゼクス、これはね、溢れる中二病感が好きらしいですよ。そして、アロイ装備、一番最初に作ってそのまま結構粘ってたと。そして、ティガレックス、 で、これは耳栓最高って書いてますね。で、次がヨルファ2号 B、ベータ型かなシリーズ。フロンティアのガチャ装備揃えるのにいくら使っただろうと。そして、モンスターハンターワールド7テスカトリーの、ボグ。そして、ウルズ装備。グルニャンシリーズ。そして、2位がですね、シルソル装備。リオレウス希少種装備、レウスシリーズ各シリーズでこれを作れたら一人前になった感がありますっていただいております。そして、次がナルガ装備、でナルガの体上装備、見た目的に好きだということになっております。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、ありがとうございます。
これは一つを、ニアオートマとありますけど。
そうですね。これはフロンティアとニアオートマタがコラボしてたってことですかね。
でしょうね。僕もその頃はやってなかったんで、なんですけど。
いろんなゲームとね、コラボしてますしね、うんうん、モンハン自体が。
ですね。確かに。
まあ、そんな中、上位、2票ずつ集まった3種類の装備、うんうん、ナルガ装備とリオレウス装備と、うんうん、リオレウス希少種装備、まあ、通称シルソルですね。これはやはり皆さんかっこいいですし、性能もいいですし、まあ、文句なしじゃないかと思います。
モンスターハンターといえばみたいな感もありますよ、
確かに。
リオレウス装備って、
ナルガがちょっと、上位に入ってたのが、個人的には嬉しかったです。
まあ、本当に見た目的になんか人気あったっすもんね。
そうですね。ね、忍者の、
忍者っぽい。
感じが。
あと、なんか、リオレウス装備を思い出すのが、リオレウス装備のなんか、おもちゃかなんかがあって、
あ、
はい、リオレウスが変形するとリオレウス装備のハンターになるってやつが
あった。ありましたね。
ありました、ありました。
あれはかっこよかったっすよね。
いいですね、あれね。なんかもう手に刺さりそうなね、デザイン
も。欲しかったけど、なかなかお値段もなかなかのもんでしたからね。
ですよね。うわ、
結構な値段やったと思うんです
よ。リオレウス装備といえばですね、今ちょっと棚を見上げて確認したんですけど、
お、
はい。
これは 3DS のモンスターハンター4の時ですね。E カプコンで限定エディションっていうのがあって、
うん
うん、
それがリオレウス装備のハンターの、この鎧一式セットだったんですよ。
おお、
これが我が家ありますね。
かっこいいですね。
ちなみにその隣にはモンスターハンタートライ G ですね、ラギアクルス装備のフィギュアもありますね。そしてその上に 4G の時かな、ゴアマガラとキリン装備のフィギュアがありますね。
おお、いいですね。キリン装備いいですね。みんな大好きね。今日入ってないですけど、キリン装備は、ね、そうですね。ちょっと皆さん、欲望に忠実になるといいと思うんですけど。
で、あれですよね、モンスターハンターの装備といえば、基本男性女性で、デザインが違う。で、以前のシリーズだと、剣士とガンナーでまたデザインが違うんです
ね。
違いましたよね。
だからまた一緒の装備でも全然ね、見た感じが変わってくるんで。
ですね。投票された方がどちらのをイメージされてるかっていうのも。
ね、まあ基本、ね、女性装備の方がこう、見た目は麗しいというか、
うんうんうん。そうですね。まあ、
ただ、なんていうんですかね、やっぱりその、各パーツごとにね、スキルがあるから、まあ、ね、作品によってはやっぱり、いろいろチグハグな、ね、フルセットじゃなくてチグハグの方が強かった。
そうですね。大体、キメラ装備になって、最近は、重ね着で助かるっていう感じですね。
確かに。ね、特にフロンティアの最初の方は、バケツ装備って言ってね。ハイメタユーっていうんですかね。ピンク色のね、バケツみたいな、カブトの装備があった。あれがまた性能良かったんで、みんな使ってたんですけど、バケツだらけっていうのがね、ちょっと面白かったです。うん、そういうのもね、定番装備っていうのはありますけど、
うんうんうん、
やっぱね、はい、こう個性を出していきたいなって思
って、ね、うんうんうん、ですね。
ですね。
そういう意味では、やっぱり今のね、重ね着って助かるなと思う。
ありますね。あれはいいアイデアですね。
ね、
うん。
はい、では続きまして、一番好きなモンスターを教えてくださいという質問を発表していきたいんですが、
はい、
これは見事にバラバラに割れました。
お
はい、
まず1票のところから発表していきますが、特になしが1票ありました。続きましてティガレックス1票、ギノバルド1票、テオ1票、かっこいいというコメントもいただいてます。アカムトルム1票、リオレウス1票、これにはモンハンを代表とするモンスターじゃないのってコメントいただいてます。
確かに。
で、ウラガンキン1票、ギザミ系1票、ラギアクルス1票、ゴアマガラ1票、ネルギガンテ1票、ガムート1票、ここまでが1票のモンスターです、
うん、はい。
続きまして2票獲得がヤン・クック、通称クック先生2票。
お
お、
あ、
さすが。
そしてジンオーガ、これ2票なんですけど、ジンオーガ1票と、はい、極み吠えるジンオーガ、これはフロンティア仕様に魔改造されたジンオーガ、フロンティア史上1、2を争う強さ、エフェクト、行動、すべてが中2種たまらないっていう、そういうコメントをいただいております。ちょっと魔改造ジンオーガ僕は体験してないですけど、なかなか強そうですね。この
フロンティア知らないんで、でも一応検索したら確かになんかすごそうなのは出てきましたよ。
魔改造すごい。
他のは全部バラバラなんですね。
そうですね。
見事に。
クック先生はね、先生と言われるだけあって、いろんなことを教えてくれる。
そうですね。
親しみがね。
意外なのがやっぱり、レウスですかね。
ああ、ですね。
レイヤーもいないですよね。
ですね。
いないですかね。
まあ、とはいえ、大体看板モンスターは一通り上がってるかなっていう感じはしますね。
まあまあ、確かに。
ただ、装備で入ってたナルガがここにはランクインしてないですね。
確かに。
なんてこ
った。
ガムートってやつは知らないですけど、これはダブルクロスから出てるんですか？
そうですね、クロスで出てきました。マンモスみたいな巨大な。
そうですね、マンモス。
雪だるまにされるんですよね。
です
ね。
なるほど、なるほど。
なるほど。
ブラガンキンを入れてる方はなかなか渋いですね。
渋いですね。
あと、ギザミ系っていうと結構何種類かいますけど。
ギザミ系ですね。
同文なのか、大名なのか。
ただ、破壊した後潜ってって、いちいち背中のあの殻が変わって帰るのが可愛すぎです。
ああ、
ね。どっから拾ってきたその骨みたいな。
いやでもたまにあんなでかい頭の骨あるみたいな。
いやよく惹かれましたわ、頭に。
はい、という結果になっております。では続きまして、バットダディさんに一番苦手なモンスターを教えてくださいという質問結果を発表していただきたいと思います。
はい、では発表します。まず、特になしが1票、でここからまあ全部1票なんですけど、硬いやつ全般、クンチュー、モス、どんな最強装備、スキル構成をしても突進にはかなわない、ガノトトス、フルフル、ゾラ、マグダラオス、ナバルデウス、イビルジョー、以上が1票です。続きまして、これが、まあ、同票2位ですね。2位、キリン、ね、これが2票。で、もう一つ、2位が、ティガレックス、ね、これも2票。そして、流行る1位、ね、これにつきましては、なんと3票入っております。ラージャン、ね、未だにどうやったら安全に倒せるかわからないとコメントをいただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう納得。
納得ですね。
ですね。
クンチューが苦手ってのはどうなんでしょうね。
クンチューは、
まあ、硬いですからね。
あれは張り付いて気持ち悪いっていうのもあるんじゃないですかね。
ああ、まあ確かに、結構ビジュアル面としては、なかなかですよね。
僕もちょっとこれは苦手なやつですね。
ああ、あとはモスですか。
モスは無敵ですし、
まあ、
まあシリーズが違えばファンゴとかもそうですけど。
確かに。
目の前で戦って後ろから突っつかれて、スカートとかにするんです
よ。なるほど。 結構ね、珍しい、ね、ナバルデウスとか、ゾラ マグダラオスとかね、ね、出てますけど。
ですね。ナバルデウスはでも水中の表現はなかなか良かったですね。
そうですね。Wii のトライで1回だけやりましたね。まあ、時間かかったかなっていう。うん、とは、キリンは難しかったっすよね。
いや、キリンは嫌で
しょ。キリンはね。うん、
狙いにくい。
キリンがラージャンは確かに今でも苦手です。
ですよね。
キガのあの突進の回転どうすればいいのって感じ。
突進のね、回転ね。確かに。
腕を壊して滑らすぐらいしかないですね。
ね、うん、
そして1位のラージャン。
ラージャン。
ラージャンはね。
嫌ですね。硬いですよね、またね。
うんうんうん。
あのよく最近実装されたアイスボーンのラージャンの、
はいはいはい、
意味不明さが何とも言えないですね。
いやでもね、でもね、やってるとね、はい、確かにラージャンの挙動なんですよ。で、僕もね、昔あのフロンティアで何を土地狂ったかのライト交換でラージャンをソロで買ってた
ん
です。いや、あの苦しみに比べると今はと装備も良くなったしと思いながら速攻でやられちゃうんですけど。
いやー、うん、歴戦ラージャンはなかなか手強いですよ。
い
やもう本当にプレスで一撃させられますからね。
いや、もう一撃死はちょっと辛いですよね。
うんうんうん、
ち
ょっと理不尽さは、
ね。特にガンナーはね。
そうですね、確かに。
そう、その、
溶けますもん。
モンスターハンターワールドアイスボーンのクラッチクローの定義を無視する作りですよ。頭が大きすぎてクラッチができないって意味がわかんない説明しました。
下手にクラッチすると逆にクラッチされますから。
クラッチされる。確かに。恐ろしい。
ですね。
なるほど。うん、
相変わらずすごいビーム入ってきますし。
いやー、確かに。
いやー、やっぱりラージャン1は、まあ、間違いないですね。まあ、
ですね。納得ですね、これは。
納得。
うん、さすがはラージャンですね。
はい。といった一番苦手なモンスターのランキングになりました。そして続きましてなんですけれど、モンスターハンターにまつわるエピソードがあれば教えてくださいという質問にかなり熱いメッセージが寄せられましたので、ちょっとこれは一つ一つ発表していきたいと思います。
はい、
はい、ではまずガーネットさんエピソードの一つを読んでやってください。
はい、3G と4とモンスターハンターワールドぐらいしかやってない、時間泥棒なゲームだからねといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、確かにね、
うんうん、
何百時間からスタートみたいな、そんなね、よく聞くわけですから。まあ、確かにそうだと思います。
ですよね。一戦一戦はね、まあまあそこまででもないかもしれないですけど、
うんうん、
もう一狩りもう一狩りっていくと気がついたら、あ、こんな時間かってなりますよね。
なりますね。
あの、初めてモンハンの名前聞いたときに、その、100時間超えてからが、チュートリアル終わったところだよって言われて、先日覚えたんですけど、ポータブルサードを始めたときに、100時間、さっと行ったんで、ああ、そういうことかって感じでしたね。
確かに。確かに。
うん、
まあ、そしてね、シリーズシリーズで、それぞれ、若干アレンジはされますけれど、まあ、基本的にモンスターを買って装備を強くしてっていうところはスタイル的には変わらないんで、ね、まあ、同じことの繰り返しという人も中にはおられますけれど、まあ、でもやはりね、この何百時間も時間泥棒をするだけあって、もう本当に楽しみはね、もうずっと続いている感じですね。
ですね。
では次のエピソードをとめきさんお願いします。
はい、じゃあその昔、某夢の王国に PSP を持ち込んで、アトラクションの待ち時間で狩りに勤しんでいたのですが、列が動いた時に手から PSP が転げ落ちてしまい、PSP を破損させてしまったことが、夢の王国にまで来て狩りなんかするもんじゃないなぁと反省いたしました、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
これはなかなか悲しいエピソードですね。
なかなか辛いですね。
ねえ、
まあ、でもね、やっぱりこの PS、このモンスターハンターシリーズのやっぱりね、こう、メジャーになったのがやっぱり PSP 使ってどこでもできるっていうのはあるんで、まあ、確かにね、でも、そう持ち込んでやっちゃいますけどね。
ですよね。
いや、 っぱり落としちゃったということは、モンハン持ちしてたんですかね。
あ、そうかもしれないですね。うん、
ちょっと不安定な。
なるほど。はい、モンハン持ちはなかなか、
ね、うん、下側にね、スポット行きそうな感じがしますもん。
確かに。
確かに、確かに。
座ってないと危険っていう。う
ん、しかも、初期の PSP だったら UMD まで飛び出す可能性ありますから。
ありますね。カチャン、カチャンって。
いや、もうそういう時こそ、こう、カバーですよね、やっぱり。つけたいとかね。アタッチメントつけたりします
。ありましたね。モンハン用のグリップとかありましたもんね。
ありましたよ。
モンハン持ち用にいいみたいな感じ。
まあね、某夢の国では、やはり、アトラクションを頼みましょうという
。そうですね。
ところですかね。
っていう魔法がかかったのかもしれないですね。
はい。では、次のエピソードを虹パパさんお願いします。
はい、壁の前で起き上がり攻めに遭う、山つかみに吸い込まれ落つ、フルフルのビリビリで落つ、ラオシャン論戦の最後に英雄の証が流れるところが大好きです。過去なんか昔の話ばっかりになってしまいました。汗汗という形でいただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありますよね、大きい攻め
ありますね。
あれは泣くというか、こう、どうしたらいいのってなりますね。
ディアボロスって感じ
ね。ね、もう。
あの、今作からなんかわからないですけど、こう、うん、こう、捕まって、
うんうん、
下に投げ捨てられたりして、うん、で、追撃が来る、があるじゃないですか。
あります、あります。
あの、イビル・ジョーとかもそうやし、ネルギガンデとか、うんうん、まあ、はいはいはいはい、ラージャンとかみんな、あの、あるんですけど、あの時の絶望感すごいですよね。
ですね。
昔はね、なんかこう、小屋し玉をね、ぶつけたりしてたよな、
う
んうん、頭にあったんですけど。
高速攻撃はそうですけどね。
ね、
うん、あと、フルフルのビリビリ系ですか。
ああ、わかります。
よくあります。
あの、G 級に行ったら、あの、帯電状態で突っ込んでくるところあったじゃないですか。
ああ、ありましたね。はい
はい、あれ、すっ転んでる時に上に乗っかられて、どうですいっちゅ
う
ね
ん。まあ、攻撃によってはね、おとなしく起きずに寝とくっていうのもありなんですけどね。
ああ、そうですね。うん、
確かに。あとは、ラオシャオロンのね。
うん、
ああ、
これはいい
ね。流撃層
ですね。
そう、流撃層を一回当てた後ですね。
うん、
ね、もう、熱くなる。
ですね。
そう。取り出に行くまではね、もう足元で、もうただただ切って。
足元行ったり、上に行ったり、下に
行ったりね、もう、やること多いって言いながら。
たまに暇になるんですよ。
ね、もうちょっと待ち時間みたいな。
待ち時間だから。
もうやりすぎたらね、ヘビーボーガンでひたすら撃つだけになっちゃいますからね。
それはそれでちょっぴり寂しいですしね。
またね、ラオシャオロン、ほんと最近出てないですね、
いやー、またぜひ出てほしいですね。
ねえ、ね、戦いたい。
まあ、やっぱりね、英雄の証はね、もう本当に血が騒ぐ感じですね。心躍りますね。
うん、
はい、はい、では、次のエピソードですけれど、ダブルクロスの静電主の装備のために連日連戦して失敗を繰り返し、最終チケット入手の戦いに勝ったときは号泣したといただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはわかりますね。
あ、そうなんですか。そんなに出ないというか結構厳しいもんですか、これ。
ダブルクロス、まあ、あの、まあ、クロスの時点からそうなんですけど、2つのモンスターっていうのが登場したんですね。
うん、はいはいはい。
で、クロスの四天王って言われたモンスターがいまして。
はいはい、ありましたね。
で、先ほどね、あの、装備のところで、出ていました、ライゼクス。
うん、
これの二つ名が、静電主っていう特殊なライゼクスだったんですね。
うん、お
まあ、これがですね、チケットを得て、素材を揃えて、レベルを上げていくっていう装備なんですよ。
う
ん、で、その戦い方も、あの、ルールが指定されるんですよ。
ほうほうほう。
まあ、例えばですけれど、捕獲してくださいとかね。
うんうん
うん。
まあ、そういうのもありなんですけど、持ち込みアイテムなしとか。
ほう
ほう
ほう。なかなかハードルが高くなっていくんですよ。後半に行くに従って。
うん。
で、一番最後のレベル15だったかな。 は本当にね極悪なんですよ。強いし、あと2つなモンスタープラスもう1体が同時に出たりとか、なかなかの難易度なんですね。なので最終チケットを手に入れて最終強化までできている人っていうのはやはりもうある程度の腕がある人っていう風に認められるものだったんですね。
なるほど。
いやだからねこれは本当に号泣レベルですよ。しかもそれが他にもね二つ名たくさんいるのでもう全ての二つ名を制覇するような猛者も中にはおられまして、
おお、なるほど、
ね、そうなってくるとねもうどんだけ時間があっても足りないぐらいですね。
確かにそうですよね。
いやいやでもこれは本当わかりますわかります。
なるほど、
はい、
では次のエピソードをバトダリーさんお願いします。
はい。ほんのちょっぴり課金をすればなりきりアイドルの着ぐるみを着せて受付嬢の顔を見なくて済むんですといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは
どの受付嬢のことなんですかね。
これはニジパパさんがね前回声真似してくれた彼女ですよね。
はい、まあ、
今回一瞬変わりました、
ね、一瞬変わりましたね。
いや、どうなんですかね、評判悪いですけど、
うん、
見た目がそんなに嫌いなんですかね。
行動じゃない
ですか。僕はどっちかというと行動なんですよね。
行動と言動と。
そう、行動と言動。見た目はそこまでね。
まあ、見た目はね、別に、うん、なん行動と言動。
行動がね、広い。なんかね。
いくらね、そう見た目はタイラントとかに変えてもね、っていう。
なんか、一番のモッド。
あ、そうですね。
難解な案件ばっかり取ってくる。
そうですね。イベントで、
はい、はい。そうです。なんとね、そう。DLC がね、あるだけですよ。
あれはひどい。
ね、なかなかですよね。
だって、モーションそのまんまでしょ。
そうそうそう。
どこ変えます。
あのコラボってモンスターとかどうなんですか。
モンスターは特に
ハンターがあるんですよね。
正気やられでゾンビ化するみたいな説明されてましたよね、確か。
あ、
まあ、まだね実装されてないんで、これから楽しみなイベントではあるんですけれど、
確かにね、割とコラボワールドの時はね結構ポンポンポンポンコラボしましたけど、
うん、
アイスボーンになってからは結構初めてじゃないですか、今回。
そうですね。
ね、初めてぐらい、うん、コラボ。バイオハザードね、うん、2ですよ、しかも。
そうですね。
ね、
どうだろう。
まあ、でも課金をすればね、まあ、内力アイルだけでもなく、他にもね、変えることもできるみたいですし、そういう楽しみ方も最近はありますよっていうところですね。
この辺はなんか今のって感じですよね、この追加でっていうのは。
なるほど、そうですよね。
受付嬢というか、ダブルクロスの時のマイハウスの受付を過去作の受付嬢とかに変えれたりするのはよくありますよね。
はいはいはい、はい。
はい、では次のエピソードをガーネットさんお願いします。
はい、思い出深いのは3の時のメタルギアコラボです。メタルギアピースウォーカーではリオレウスやティガレックスを友達と協力プレイで狩るのは楽しすぎでした。それとポータブル3でのメタルギア装備が最高すぎました。そういえばそのためにそれまで進めていたデータを捨てて新しく男キャラ作ったな、懐かしいといただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、メタルギアコラボといえばやっぱりあれですよ、ギアレックス
ですね。
ですね。
新でやりましたね。
新モンスター、モンスターというか新エレメントというか、モンハン側では戦えないんです。
そうそうそうそう。
ピースウォーカーで
作戦の一環ですね。
ちなみに僕これやってないんですけど、
はい、
感じ的にはメタルギアのゲーム性でティガレックスとかヨレウスが出てくるってことですか。
あ、うん、そうですね。そうです、普通にピースウォーカーって完全にメタルギアソリッド、
うんうん、
それで相手がモンスターだったりね、うん、なんかメタルギアレックスみたいなモンスターだったりする。
あ、なるほど。
この内容についてはポップティームエピック回を聞いていただければ、
そうですね。
体感できるんじゃないかと思います。
ですね。なんもなくですね。戦いましたからね。
戦ってきました。
戦ってきましたね。そうなんですよ。懐かしいな。サードで確かにメタルギアの装備ありましたね。
ありました、ありました。メタルギアとビッグボスの装備がありましたね。
バトルドレスの装備。
そうそうそうそう。
女性だとビッグボスで男だとって出したよね。
うん、まあ、男だとあのスネークになる。
スネークだったんですよね。だから、あの、女性キャラでやってるとビッグボスになっちゃうって。
そうそうそうそう。
うわ、ね、なんかビッグボスがね、体験とか担いで戦ってるのはなかなか。もう、うん、スネーク装備はやってた、使ってた。見た目が好きだった。
完全にスネークになりましたもんね。
そう
でしたよね。顔も変えれた
っす
よ
ね。そうそうそう。顔自体のモデリングもスネークになったんじゃなかったでしたっけ。
そうそうそう。全部、機器変わってたと。
なんか、アイルが段ボール被って、
ヘッド
前進してましたよね、確か。あれがすごい可愛かった。
なるほど、確かに。
ああいうね、なんかこだわったコラボ装備っていうのは、見てても楽しいですね。
そうですね。
ですね。確かに。
ちなみに、このピースウォーカーっていうのは、はい、あれでしたっけ？開発の人たちが、カプコンさんからデータをもらわずに、自分たちで、モンハンのキャラの動きを見て、再現したっていうやつでしたっけ？
そんなことあったのか。それは。
それが、ピースウォーカーかどうかはわからないんですけど、そのメタルギアの中 でモンハンのモンスターが出てきたやつは、そういう風にして、だから、モンハンを作ったスタッフが逆に動きを見てびっくりしたって、再現とか、その、
はい。
でもなんかやりそうな気はしますね。
はい、確かに、確かに。
そうなんですね、そういう。
コジプロです。コジプロさんですからね。
なんか、そうなんですね。なんか、開発の人たちも気づいてなかったような動きをしてて、あ、確認したら本当にちゃんとこの動きしてるわ、みたいな。
うん、確かに、ピースウォーカーのコラボやってて全然違和感なかったですか、
う
ん、
いや、そうですよ。全然違和感なかったですよ。
へ、あ、そうなんですね。あ、ちょっと私はこうそっちをやってなかったんで。
モンスターたちは麻酔弾でどんどん眠らしていくの楽しかったですから
。近代兵器で攻撃されるモンスターたちっていうのもなかなかシュートして
る。そっかそっか。
ダンボール妖精とかね。爆撃妖精でね。当てていく。
もうちょっと見たかったです、その当時。
これは何かの手段で見ていただけるとなかなか楽しいですよ。
ですね。
いや、今見てますけど、面白いですね。なかな
か。あ、そうか、ググれば。
ハンドガンで空飛んでるリオレウス。
そうそうそうそう。
すごい。
ありがとうございました。
それで、多人数プレイで、人間パチンコするわけですよ。
あ、人間パチンコ。
ああ、多人数もできるんや。
できます。キス、コーオプスかね。
そうそうそうそう。いやー、コラボの話はなかなか尽きないですね。
尽きないですね。
はい、では、次のエピソードを、とめきさんお願いします。
はい、モンハンデビューがフロンティア、かっこオンラインでした。課金等でいろいろ悪い面が目につきやすい作品でしたが、10年近くこのゲームの成長を見て感じてきた私にとっては最高のモンハン作品であり、これを超えるモンハンはありません。どのシリーズをしても、やはりフロンティアがいいなとなってしまいます。しかし、この12月に12年続いたサービスが終了となります。悲しみが止まりません。かっこ涙。フロンティアでオンラインゲームの楽しさを教えてもらいました。ありがとうフロンティア、さようならフロンティアといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
気持ちこもってる
ですね。
伝わってきますね。
どの投票のフロンティアのやつを見ても圧が強い。
そうですよね。フロンティア愛溢れてますよね。
フロンティア好きはね、確かに引退したと僕が言うのもなんなんですけどね。結構早めに引退しましたよ。
しかし、セカンド G の元になったやつで、よう12年も続いたもん
ですよ。ちゃうんすよ。セカンド G じゃないんですよ。 あの、ドスです。
ドスか。ドスベース。
ドスです。
もう、まだ前。まだ前。
一応ね、モンスターハンターフロンティア G っていうのがね、始まって、もう新しくなってましたけど、元はやっぱりね、うん、ドスなんですよね、フロンティア時代。だから、そのね、フロンティアで長いことはやりましたけど、やっぱり一緒に狩りする仲間っていうのはやっぱり、ね、全国にいるっていうのが面白かったですね。
そうですよね。
まあ、たまにね、変な課金とか、変な、なんていうんですか、実際にね、会って、ネットカフェでやらないともらえない装備とかもありました
ね。ありましたね。
何やこれっていうのもね、そんなあったんですよ。
ネットカフェのみでもらえる装備みたいなのがあった
そんなのが。
で、そう、4人ね、なんかネットでこう募集してみたいな、そんなやってたんですよ、昔。ね、ツイッターも全然流行ってなかった頃ですよ、
確かに。ああ、辛い。
まさにじゃあ、フロンティアの中のコミュニティで知り合うとか、一緒に会するってことですよね。ね、
もしくは、それこそ一番手軽なのがもう2チャンネル。
ああ、
そうか。まあ、ところで募集してるのって、まあ、ね、この付近で募集って言って、一回だけやりましたね、僕も。
へぇ
ー。お
まあでも、そんな思い出が今年の12月で終わってしまうっていうのは、本当に悲しい話ですよね。
切ない。
いや、でも、なかなか長いこと続いた方なんちゃいますよ、やっぱり。
ね、
それこそ、セカンド G とかね、一番すごかった時期までずっとやってた、ね、続いてましたから。まあ、今のワールドが集大成みたいなもんなんじゃないですかね。
ね、まあ、フロンティアはね、終わってしまいますけど、新たなモンハンでね、楽しんでいただければいいんじゃないかと思います。
ですね。
はい。
では、続きましてのエピソードを、にじばばさんお願いします。
はい。初めてできたモンスターハンターポータブル仲間と、当時壁と呼ばれていた二等クエに行った際、どちらもソロ以外やったことなかったので、確実にクリアするため、一人一冊で行きましょうという話になり、初協力プレイはほぼ合流せずに戦ったことといただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
モンハンあるあるですよ。
なるほど。
合流しない。俺はこっちで抑えるから、お前はそっから動くな、みたいな。二頭を合流したら俺たちの負けだみたいな。
ああ、それもありますね。なんていうか、これでもね、お互い信頼し合ってるから、任し合ってる感もあって、ちょっと絵にすると、はいはい、多分すごいドラマチックですよね。
かっこいい。
熱いですよね。
コンビで、そう、お前は、俺は絶対あいつを狩るから、お前も頼んだぜみたいな感じで、パッて二人が分かれていくって、かっこいいな、みたいな。それはそれで。
ここはこれでも一人これ落ちたらちょっと大変なことになりますね。すごい悲しい。
報酬が減りましたって言って
る。そうそうそう。
あって。
まあでもね、そこはやっぱり仲間ですから、信じて戦うっていうのが大事ですね。
はい、大事ですね。
大事ですね。
はい。では続きましてですが、ワールドでサークルに加入してサークルメンバーとモンハン酒場でオフ会したというエピソードをいただいております。
おー、
いいですね。
すごいですね。
ちなみにモンハン酒場って、多分、ニジパパさんご存知だと思うんですけど、
はい。
先日図書館で借りられてきた本。
うんうんうん
うん。あれのメニューがそのまま提供されてるはずなんですよ。
はい、マジですか？ちょっと行きたいですね、それは。回復薬グレート
とか。そう。回復薬グレートとか。
へぇ、
いろんな料理が提供されてるみたいですが。
携帯食料とかってモンハン飯出たりするんですかね。あるじゃないですか、忍者飯のモンハン版。
ああ。やっぱり食べたいというのは、あと、こんがり肉ですかね。
ああ、間違いなく
ですね。
こんがり肉。
見てるとなかなか面白いですね。イアン・クックのエッグピザとか。キリンの落雷パフェ G とか。
いや、落雷は受けたくないけど。
上手に焼けました、こんがり肉とか。
いいですね。
まあ、まあ、ちょっと、実際ね、僕行けてないんですが、USJ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで、モンスターハンターのコラボの、イベントやってましたし、いや、でも本当にね、USJ で食べれるチキンというか、ターキーなの、キンなのかな。あれ確かにね、モンハンっぽいんですよ。
でしたね。
そう。コラボしてない時に食べたやつなんですけど、 これもかっこいいなと思いながら食べてましたけど、で実際コラボした時は、いや行きたかったなって、今も思い返せば思いますね、あれ。
ユニバーサルクールジャパンの時、去年かな行ったんですけれど。
はいはいはい。
いや、あの、イベント自体もね、良かったですよ。
うんうん、
ワイドなパノラマスクリーンで、
はいはい、
モンスターがこう出てくるっていう、うんうん、まあ、映像を見るだけではあるんですけれど、
うん、
なんかあの、ボタンがあって、激流装ってるんですよね。
みんなで。
なるほど。
みんな、打ちたいな。
いいっすね、いいっすね。それすごくいいじゃないですか。う
ん、あと、あそこでしかダウンロードできないクエストとかもあって。
ああ、ありましたね。
ありましたね。
うんうん、USJ 装備ってか、ね、結構シリーズ。
そうなんですよ。
あ、よくありましたね、
うん。割とね、いい性能ついてるんですよね。
うん、そうそうそう、うん。フロンティアでもいっぱいありますし、そうだったな。あったな、なんか。
でも、モンスターハンターっていろいろイベントやってますよね。
ですよね。
そうですね、うん。オフラインのイベントも結構力入れてるイメージありますね。
うん。もう、わかるかな。鳥取砂丘で、
はいはいはい、あの、
発売イベントしてて、
でかいネルギーガンテじゃないですか。
砂像が作られてたみたいですよ。
おー、はいはい、すごい。
ありました、ありました、ありました。うん。やってました。
うんうんうん。うん、
5年ぐらい前にモンスターハンターの展示会かな、あれを東京の方に行ったことがあって、うんうん、そこであの、激ネブラに頭を食べられてましたね。
よいよって、激ネブラなんですよ。なかなか。
お姉さんに写真撮ってもらいましたね。
笑顔でかじられてる。富吉さんの姿を想像しました。
笑顔でかじられてますね。
あと USJ のね、巨大なリオレウスとか、
うん、
そのアトラクションに入る前の待合室みたいなところもなんか結構ディテールこだわってて、実際にゲームの中に出てくる体験とか、
はいはいはいはい、はい、
壁に飾られてたりとか
いますよね。
ね、
うん、
あのアクターの人たちも、はい、飛空艇の乗組員みたいな感じで出てこられたりとか、
はい、はい、なりきってくれてるんで、
なりきってくれてましたよね。
うん、いや、やっぱこういうそういうコラボ系は楽しいですよ。
ですね。
ね、うん、去年のそのクールジャパンのもそうだったんですけど、うんうん、それを前のコラボのあの実際に動く人王が、
はいはい、ありましたね。
ありました。
はい。の展示のやつも、あれ、すごい良かったというか、うん、よくできてたんですよね。
ね、
うん、こう、実際の、あの、大きさみたいな感じで作られてたんで、あ、こう、リアルで戦ったらこの大きさなんだって思いながら、そうなんですよ。で、ライトとか、あの、演出で、こ う, そ う, そ う, そう、実際に発光して、わーって鳴き声を開ける。
そうそう、
はい。そう、の迫力とかで、わーってすごい臨場感を、はい、うんうんうん、感じた記憶があります。うん、
なるほど。
あの、ちなみに、モンスターハンターフェスタが、来月11月24日に東京で、
はい、
あるのと、
はい、
来年ですね、うん、1月19日に大阪で、あるみたいですよ。大阪南港 ATC ホール。
まあまあ、イベントといえばね。
はい。近場の人はまた行ってみたらいかがでしょうか。
そうですね。
うん、はい、では次のエピソードですが、バトナリーさんお願いします。
はい。 PSP の頃は友達同士でみんなで持ち合ってやることが楽しかったし、過去オンラインはアドホック使ったりと面倒ではありましたが、 3DS はいつでもやれて便利だったし、 PS4 は見知らぬ人との一期一会なオンラインも楽しいです。ずっと好きな作品です。といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
な
るほど、
まさにその通りですね。
ずっと楽しんでますね。
楽しんでますね。
ですね。まあ、確かに、ね、最初 PS3 いりましたもんね。あの、通信するには。
うんうん、
あの、ね、距離やるには。ね、やりましたね。アドホックパーティー。
アドホックパーティーやりましたね。うん、
PS3 で一番起動したのがアドホックパーティーだと思います。
なるほど、確かに。で、3DS も、あの、オンラインでプレイはできるんですよね。
そうそうそう。
あ
の、
Wi-Fi と、そう。あと、あの、なんていうの、なんか、トンネリングっていうんですかね。なんかね、すごいややこしいですけど、なんかその辺変なの使ってやってた記憶が若干あります。
うん。
あ、トンネルとか全然知らないですか。なんかね、そういうのも昔、はい、ちょ、あったんですよ、確か。
あったんですか。
そう。で、なんか、 遠距離で遊ぶのを何とかしてやろうっていう、なんかいろいろ宿泊した記憶が微妙に残ってます。
こう工夫して工夫してされてたんですね。
してましたね。PS4、まあ、そういう意味ではやっぱりフロンティアっていつでもできたんですよね。だから、フロンティアはね、あの、ネットのつながり、今はそれこそできますからね、普通にワールド
は。うん、そうですね。
うん、まあ、だからこそフロンティアがもう終わっちゃったっていうのもそこもあった。まあワールドはあるから。
かもしれないですね。
あると思います。で、ワールドはあの、スチーム版もありますからね。
あ、そうかそうか、スチーム版もありますね。
だからやっぱり、どうしてもね、終わってしまうのは仕方ないから。
そうですね。
うん、
まあ、あれはあれでなんか別のゲームみたいなね、雰囲気はありましたけど。
あ、そうなんですね。
そう
です、
う
ん
う
ん。
まあ、ワールドはワールドでね、また違った方向性なような気もしますし。
うん、ね、うん、初め出た時はびっくりしましたけどね。あ、こういう方向性で行くんや、
ね。うん、ですね。うん、リアルな地形の中でハンティングするっていう感じですもんね、今は。
うん、
地形のトラップとかもたくさんありますし。
うんうん、
あの、クロスかダブルクロス出た頃じゃだったかな、あの、なんか、どう見てもその、モンハンみたいなの中国産のゲームってなんかなかったですか？
ああ、なんかありましたね。
ちょっと話題になりましたね。
うん、ねえ。ただ、あれの進化の仕方がそのワールドに近かったから、やっぱこっちが正解だったんかなってね。
うん、
まあ、クロス、ダブルクロスのシステム、僕は個人的には結構好きなんですけどね。
ああ、やっぱそこは、ニャンターですか。
ニャンターもですし、あの、必殺技が使えるっていうシステム。
はいはいはい、ありましたね。
ね、スタイルがあったりとか。
ありました、ありました。
ああいうあの、派手派手路線も、僕は嫌いじゃないんですよ。
見切りスタイルとかね、
そうそうそうそう。そうそうそう。
ジロ
ね、え、まあ今はねプレステ4の方でアイスボーンやってますけれど、また任天堂ハードでねダブルクロス系とかああいうのが出てくれても楽しいんじゃないかなと、うん、ひそかに期待はしてます。
スイッチだとですね、
うん、
確かに
ね、スイッチだったら持ち歩いてもいいし、
うん、
家ですよ、
うん、ね、
でき
る
し、
うん、
できるし、
うん、まあそのワールドほどの緻密なグラフィックじゃなくても僕はいいんですよ、うん、
まあまあ、
ダブルクロスのスイッチ版でも割と満足してたんで。
確かに。
まあ、いずれにしてもね、このコメントのように友達みんなでね、ワイワイ楽しむっていうのが肝だと思いますんで。
ですね。
ね、これからもずっと好きな作品で居続けたいですね。
ですね。
うん。
ですね。
はい、というわけで、たくさんのご意見をいただきまして、今日発表させていただきましたが、やはり、モンハン楽しいですね。
はい、
嬉
しいです。
ですので、また皆さん、もし一緒に遊べる機会があったら、ね、共に楽しんでいきたいと思いますので、これからもモンスターハンターを楽しんでいこうじゃありませんか。というわけで、今日のハンドンダ話の方は終わっていきたいと思います。皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
は、
ん、
ど、
ん、
だ、
ば
の
し
ひとかり行こうぜ。